どうも、レディオ DTM 佐藤直です。いつも通りまずはメンバー紹介から、まずディレクターの金子さんです。
金子です、お願いします。
お願いします。そしてスタッフ満中です。
満中です、よろしくお願い
します。そして何といってもね、今日はスペシャルゲスト鈴健です。
どうも、サルサの鈴木健介です。よろしくお願いします。
いや、もう本当に久々のこの恥ずかしさマックスの場所で。
そう、全然恥ずかし
くない。お前ちょっとバグってんだよ。そのパブリシティっていうか、なんつうの、
公共の場でね、こうマイク一人一本持ちながら喋る。
あの、まあね、久々今日はロケということでね、そうです、やっておりますけど、
ちゃんと準備してるから恥ずかしくないと思う。
から恥ずかしいんだよ。
だからマイク4本持ってんのよ、有線の。
いや、なんか駐車場でやってんだなって
思われるよね。まあ今日は鈴健がね、はい、ゲストということはね、もちろん恒例のあの企画ですよ。
はい、
ラーメン大賞やっていこうと思いますよ。うん、
去年できなかったんです
よ。そうなんだよね。
そうなんだ
よ。だからこれは2023なんだよ、
ね。そうだね、
本当はね。今年だからもう一回やるかもしれないけど。
そうだね、2024パート2がある可能性あるよね。
年始に流れちゃったっていうね。
流れちゃったね。ちょっと俺らがあまりにもマイペースすぎて忘れちゃった。そう、まだ怖い話やってないから、去年の分も。
俺に問い合わせ入ってんだから。今年やんないんですかって。い
や、やばいねそれはね。
なんか年始やるって言ってたよ、あの、俺ゲストだけどって。
内部じゃねえかよ、こっちっていうね。という感じで、じゃあまあ今日はね、鈴健来てくれてるんですけど、はい、実はもう一人ね、
うんうん、
スペシャルゲストがね、
そうなんです
よ、来てくれておりますので、うん、ちょっとこの方をね、呼んでから話し進めないとなと。そう、締め方がわかんないですけど。それでは、この後ね、レディオ DTM ラーメン大賞2023の分をね、2024にやりたいなと思います。それでは行きましょう。
はい、
しゃ、
ポッドキャストミュージックプログラム、レディオ DTM。
この番組はスポンサー大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。
はい、というわけでレディオ DTM ラーメンの祭典、ラーメン大賞2024ということでね、始まりました。鈴健、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして金子さんもマイク持ってんのかな。
はい、持ってます。一応
お願いします。
お願いします。
ちょっとマンチューは運転に集中ということで。
はい。
集中してますね。
声ちっちゃい。そして、ここでですね、改めまして今回のラーメン大賞2024スペシャルゲスト、もう一方お迎えしております。紹介しましょう。しらすさんです。よろしくお願いします。
はい、どうも。しらすです。
どうもです。
初めまして。
いや、来た来た、
ポンポン。
初めまして。
来た
ポンポン。なんでお前が一番上がってんだよ、マジで。
拍手とかしにくいから。
そうそう、今マイク持ってる。
子育てて忙しいから、ちょっと外出るの嬉しいんだと思うんだよね。あの、しらすさん、うん、改めてよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、ここで、うん、まあ一般的なね、あのラジオリスナー、あの、うんうん、音楽番組なんで、はい、白洲さんのことを存じ上げない方もいるのかなと思うので、
はいはい、
果たしてこの方は何なのかと、
はい、
鈴健の方から簡単に紹介できます。
なんで俺が。まあいいけど。白洲さんはですね、まあ、今ですね、トライラーメン大賞っていう、あの、この番組でもしょっちゅう紹介してると思うんですけど、うん、あの、年間のラーメンをランキングする本の審査員やられてる方ですね。
はい、ま、なるほど、うん、
めちゃめちゃお世話になってる人じゃないです
か。そうそうそう、めちゃめちゃお世話になって
る。いつもありがとうございます。
ねえ、もう本当に毎年ね、それ見ながら話してるぐらいの本なんで、うん、我々にとってもゆかりが深い。 その審査員やってて、はい、それ何年やってるんでしたっけ。
もう10年以上ですね。今出てるのが16回目、
うん、16年目。すごいよな。2008年からやってるんですね。
すげえな。すごいっすね。
で、もともとはその前は、あの、ブロガーさんとして、僕もブログ読んでて、
はい、
しらすのラーメン日記って、もともとヤフーだったんでしたっけ。
いや、ね、うん、ライブドアなんだけど、なんかラーメンのヤフーのコンテンツで人気ブログ投票みたいなのがあって、あ、それで優勝っていうか、
うん、そうブログ王なんですよ ね、
そ う、
ね、
そういうね肩書きもあるんだけど、
そこをやっててある時からトライの審査員やって、
そうだ ね、
っていう
感じですね。それが2008年だから、うんうんうん、まあブログ始めたおかげっていうか、まあ始めて、うんうん、まあちょっと人に知ってもらうようになって、
うんうんうんうん、
それでっていう感じかな。
なるほど。はあ。という、
じゃあ呼ぶとしたらあれですか、うん、ラーメンブロガーさんっていうご紹介が多いんですか。
もうでもね、今ブログはもう更新してないもんで、うんうんうん、まあ、発信とかはね、あのツイッター、うん、まあ、X か今で、ね、うんうん、やってるんだけど、まあ、トライの審査員っていうところが、うん、なんかエリア問わず知られてる肩書き的なものなのかなと思う。
ああ、そうなんですね。じゃあご自身的にも白洲さん、なんかこう自分をこうなんて肩書きしてますかって言ったらトライ審査員って感じなんですか。
まあ、最近は、うん、そんな感じかな、
うんうん、
別に、うん、ただのラーメン好きなんだけど
これ何を隠そう、僕佐藤直もですね、うん、白洲さんのブログが読んでましたから ね、
ね、
ありがとうございます。
本当みんな読んでたんだよ。
いや本当みんな読んでたんだよ、
う
ん、
その時はだから世田谷だったんでね、
住
まいが、
うん、
なるほどなるほど、
そうですよね。
まあ、そんな白洲さんなんですけど、うん、まあ、ちょっとね、この社内はですね、白洲さんについて掘っていくという感じ、うんうん、まあ、この後一緒にラーメンを食べて、うん、こう言うてもラーメン審査員ですから、
うんうん、
そのこうラーメンの味のねちょっと表現とかその辺は探っていきたいんですが、うんうん、その前にね、人として何たるかっていう部分をね、うん、掘っていこうと思いますが、まあ、まず白洲さん、レディオ DTM って知らなかったですよね、多分ご存知でした。
いや、知ってたよまあなんだろう、鈴研がなんかやってるなみたいな感じでなんか知ってで、うん、アーカイブも聞いたし、この間の杉本さんのとかね、
結構
ラーメン好きの間でも評判だったし、まあ逆にいつ呼ばれるのかなっていう感じではあった
っていうか、うん、いやありがたい限りですね。まあね、うん、あ、まあ、だからこれ気になってくるのは、鈴研と白洲さんはじゃあなんでそんなに仲いいのかというか、つながりがあるのかですよね。
これはね、まあ、白洲さんに話してるのか、
これはもうあちこちで話してるから、ね、居酒屋とかではね、
どういう最初は、
いや僕からちょっとじゃあ話すと、
うん、
まあ、僕は当然知ってたわけですよ、白洲さんのことも、
うんうん、
でトライもずっと買ってるん で、 で読んでたから、で、まあ、白洲さんのことは存在もちろん知ってて、
はいはい、
である日ね、下北の飲み屋で飲んでたんですよ、
うん、
普通に飲んでて、でなんか白洲さんが一回来たことあるっていうのはそのマスターから聞いてて、
なるほど、
マジっすかっつって言ってたんだけどまあ僕ラーメン好きで一応知られてたんで、僕も、うんうん、で飲んでたらその店に白洲さんが来たんですよ。
お、その日に、
うん、そうそう、
すごいね。
でお、白洲さんだと思って、もう絶対話しかけようとは思ってたんだけど、良きタイミングで話しかけようと思って待ってたら、そのバンドマンの友達がわーわーってその店に入ってきて、
はいはいはい、
あ、鈴研じゃんみたいな、最近どこ美味しいのみたいな、
うんうん、
でラーメンの話をね、もうめちゃくちゃ俺にし始めて、で、あ、ちょっと嫌だなと思ってたの、絶対、
うん、横にいんねん、
絶対白洲さん聞いてるなこの話と思って
やばいねその状況、
こいつなんだラーメンのやつなのかみたいな感じになってるなこれと思って、でそれちょっと嫌だなって思い始めてたんだけど、で、まあ、ちょっとその友達も飲みが進んでちょっと調子に乗り出して、で俺のことをこいつ下北で一番ラーメン詳しいからって言い出したの。
やばいね。
で、やべと思って、ちょっとごめん、ここに今、日本で一番ラーメン詳しい人いるから、それやめてっつって、白洲さん、はじめまして、鈴木ですとか言って、
そこでそ
う、もうちょっと我慢できなくなっちゃって、
あ、結果いいパスだった、
ね。そうそうそう、
まあ。確かに結果いいパスなのかな。
で、それ、俺サイドから言うと、
はいはい、いいっすね。
バンドマンの友達が次々に入ってきて、全員、お、鈴木、今日どこラーメン食べたのとかっていう感じで話しかけてて、お、こいつラーメン好きなのかって、俺はもう
やっぱり、ね、
その何を言うか、どこの店あげてくるのかなとか、もう耳を大きくしてね聞いててそしたらまさかのねそういう振りが来て、で、あれ、 どっかで会ったことあったっけみたいな風に言ったら、いや一方的に知ってるだけですみたいな感じで、
やば
でカウンターで隣で鈴剣飲んでて、でそのバンドマンの子らはみんな後ろの席に座敷の方に上がってったから、なんかいきなり差し飲みになって、でどういう店好きなのとか、なんかそういう話して、でもその日のうちに連絡先交換して、で俺はちょうどねその店ができる直前に横浜に引っ越したもんで、次下北来たら必ず連絡するからっつって、でそれ以来の付き合い。
そうそう、それ本当に来るたびに連絡くれて、でもいつも飲む仲になったって感じですね。
やばい、なんかめっちゃドラマチックな
出会い。そうそう、本当にそうだよ。
それってラーメン好きの中ではそういう出会いはあるあるなんですか？
いや、ないない
。ないない。
ラーメン屋で並んでて、したら知り合いが来るとかはあるけど、飲み屋でね、いきなりこうちょっとお互い探り合ってて、結局友達になるっていうケースはちょっと過去にはないかもしれない。
ないっすね。
いや相当レアケースだと思うし、なんかマジで漫画みたいなね、少年漫画みたいな出会い方してるけど、あれあいつ好きらしいなみたいな、お前の手札出してこいよみたいな
感じ。まあなんかね、ローリングストーンズのね、ミック・ジャガーとキース・リチャーズがさ、地下鉄でマディ・ウォーターズのレコードを裸で持っとって、それでマディ・ウォーターズ好きなのっていう嘘みたいなストーリーあるけど、それのラーメン版みたいな感じ。
それのラーメン版あったんですね。
白洲さんは音楽もいけるんですか？
確かにそうなの。
そうなの。
そっちもいけるっちなんですよ。
そうなのよ。
20年ぐらいレコード屋で働いてたから、結構ねラーメン界でも割と音楽との接点は深い方かな、多分。
20年レコード屋って普通にもうそれ仕事だ。
10代の頃から
仕事としてもうメインがレコード。
そうそうそう。
そんな方がなんで今までレディオ DTM に出てるのかな。
そうだよね、
バッチシじゃん、相性どんだけいい
の。ラーメンの方でね出てみたいなと思う。
いやいや、すげえ嬉しいっすね。
そうそう、だからその初めて会った時ももうゴーグスの話とかでね、ずっと
そうなんだ。
ラーメンじゃなくて、
ずっとそうその話とかして、でその音楽の趣味もあったんだよね。パンクロックとか俺も好きなところがあって、
で2回目に会った時にね、鈴剣がサルサのさ、ベリーハードコアくれて、
アルバム、
はい、それ聞いたら俺むちゃくちゃ好きで、そこもでかいんだよねやっぱ。
確かに
これがさ全然好みじゃないバンドだったらさ、ちょっとラーメンで会うのもなんか音聞いたけどとかなると嫌だから、あれださ、でもう普通に全然ラーメン関係なくライブ、サルサのライブ見に行くようになって、だから横浜ライブで来るとき昼待ち合わせて、リハの前にラーメン一緒に食って、で夜俺は客として見に行くみたいな。
めちゃめちゃ仲いいじゃないですか。
仲良くしてもらって、まさかね。
いや、そうなんすね。
でも結構ねやっぱこの番組のさリスナーの人は知ってると思うけど、いや結構マジじゃんラーメンに。で、ラーメン仲間俺の紹介したけど、普通に仲間に入っちゃってるからね、もう、
鈴剣が、
誰もサルサは見に行ってないよ。
そうなんですよね。
もうラーメンの人になっちゃって
けど、ラーメンの人としてね、そっちの世界でも結構有名なんだよね。
いや、すごいことですよね。鈴木はその現状どう考えてんの本当に。
いや、どうとも考えてないです。
ちょっとたまにお前何なのって思うときどっちなのみたいな。
あ、確かにそうですよね。
白洲さんはね、そこに引き戻そうとしてくるんだよね。
あ、そうなんだ。
鈴木バンドマンじゃないのっつって。いや、バンドマンでラーメン好きですっていう。
いや、なんか熱い感じがちょっと面白いですよね。まあそんなね、2人はじゃあ本当になんかこう仲良く今とはなってるけど、まあ、きっかけはそんなことだったんだね。実際会うとラーメンの話ばっかしてるんですか？
いや、それがそうでもなくて、まあだから音楽の話もすごいするんだけど、
バランスよくね、
バランスよくね、っていうか、まあ俺がやっぱ単純に白洲さんに聞きたいことがやっぱいっぱいありすぎて、ラーメンのことをずっと話してると、なんか白洲さん 飽きてんだかもう語りたくないんだか、まあ、鈴木もロックンロールの話しようっつって、ね、ラーメンの話 しすぎだよお前っつって
あるねたまにあるねそうだねそういうこと
ラーメンの話しすぎだよロックンロールの話しようぜ
ちょっとそろそろローリングストーンズの新作の話しようぜみたいなそうそう
やばいな本当にじゃあ合致しまくってるから、まあ、ラーメンとかの話は基本日本軸でやってる
そうそうそう本当そんな感じです ね
実際どれぐらいラーメン食ってるとかも聞いといていいですか一応ね
あ配数ね
配数
どうだろうねもう数えてないからね何十年も、
うん、あ数えてないんだ
うんどうだろう500前後とかじゃないかな
本当っすか600とか食べてんじゃない
いやいやその上
いやちょっとわかんない
500ってもう相当多い気がする
あれ数件はいつもレディオ DTM ではどんぐらいって答えてるんだっけ
いやこれがね俺も年々増えちゃってて、うん、数えてる去年ね400行くか行かないかぐらいだった
でも前いやいやいやそんなで収まってるわけない
いやいや収まってる収まってる収まってます
なんかその容赦のシーンいやいやそんなことないでしょ
まあでも DTM リスナー的には鈴研よりもやっぱ当然ですけどやっぱ食べててっていう食べてる、
ね、
食べて
るいやそうだよね、うん、
なんかねか数に関しては、うん、やっぱりなんか数えなくなった理由っていうのもあって、うんうん、あの数えてるとなんか年末10月ぐらいになると、うんうん、なんかもうちょっと頑張ろうとかさそういう風に頭が働いちゃって、うん、なんか別に食べなくていいラーメン食べちゃうことがあってあそれが嫌でやめたんだよ
なるほどなるほど
配数をこう稼ぎたくなっちゃ う
すごいわかるな
それなんかその時はもう800前後とか
うわ
やっぱ食べてて例えば10月の時に700まだ10杯とかだったらあと45杯ずつ食ったら800超えるとかっていう頭が働いちゃうのそれがなんかちょっと嫌な感じがして、うん、それで次の年からもう数えないようにして、
うんはあ、すごいそれってそのいつからその杯数を食べようってなったんですか
それはなんかね
自然な話ですか
なんかやっぱりネットでブログとかそういろいろ見る機会増えた時に誰かがその一個一個に今年何杯目って数字つけててそれを真似したっていうだけの話なんだけど
なるほどね
でもなんか結局食べててもなんか無駄に食ってんなと思った時点で数なんてどうでもいいやと思っていや
本当その通りだと思う
でそれがもう2006年とか7年とかそれぐらいの話では
いはいはい、まあ、そっからはだから配数とかじゃなくて、
うん、そうそうそう
なんか書く内容とかの方が大事だなってなるようになるというか
だから今はそれこそ1週間の間5日間ずっと食べない時もあるしたまに
ああそうなんですね、うん、
あくまで食べたい時に食べるっていうスタンスで、
うんうん、
だからそんなに配数は全然昔よりは食べてないと思うけどね
なるほどなるほどまあだからその配数をまあ食わなくなって逆に言うと仕事になっていくわけじゃないですかそれがラーメンを食べるっていうことが白洲さんにとって
そうねトライの審査員になってやっぱり仕事のオファーみたいなのがね増えたというか、
うん
まあ、定期的にそういうオファーがあるというか
それってそのいわゆるただのラーメン好きで何百杯も食べてた時から仕事になっていく時ってどういうきっかけになったんですか
いややっぱトライの審査員になったっていうのがまずでかいかな
あ
でまあうん、どんどんどんどん出れば出るほどっていうか今度そのテレビを見た人がまた見ててみたいな感じで、はいはい、だいたい1本出ると何本も同時にテレビのオファーってくるもんで
ああそうなんですね
で最近だとコロナの時期の時に2000年かなマツコデラックスさんの、
はい、
マツコの知らない世界、ね、あの時も他から同時に3本ぐらい話が来てて、
うん、
全部それは断ったんですけど、
はいはいはい、
そうなんですね
そう。
それはなんか微妙にあるんですかやっぱ仕事に今要は白さんはラーメンが仕事なのかどうかって微妙なところにあるんですか
と
断るっていうのは
簡単に言っちゃうと、うん、お金をもらえるものが仕事と思ってるんで、
うん、
要は断ったっていうのはノーギャラでオファーしてくる、
あ
制作会社
とか、はいはい、そういうことなんですねなるほどなるほど、うん、
なんでもうブログ始めてからもう何年になるんだもうそろそろ 18年とか20年近くなるんだけど、うん、やっぱり未だに1年通してそのメディアからの出演オファーがない年ってなくて、逆に断ってる方が多い、圧倒的っていうか、だからまあ、あの現状そういうことっていう感じですね。オファーがあってもお金はもらえないみ
たいな。あ、じゃあ今はお仕事としてされているのは、要は何かオファーがあったらテレビに出たりメディアに出たりするっていうのが、そうですね、ラーメンとしての仕事。
あの0円では僕は動かないんで、それは仕事じゃないんでみたいな。それはきっぱり言わせてもらってて、
大事なことですよね。
だから、まあ、去年は結局メディアとかにテレビとかそうやって出ることはなかったけど、やっぱりオファーはあって、うん、なんかまあ情報だけ吸い取られるっていうか、うん、そういう話だけうまいことして情報だけ得て、あ、ちょっと今回都合合わないんでみたいな引いてく会社が多いというか、
なんかリアルですね
ちょっとまあ本当にリアルな話というか
めちゃくちゃリアルですよ、
ね、金子くんが言うとよりリアルになっちゃう
なんで逆にあの過去に僕がその出た番組とかあの見たことある人は、うん、その番組はまあ、あのちゃんと演者にお金払ってる
なるほどね、
うん、まあ、だから地方のテレビとか関東の人は知らない番組に出てたりとかするんですけど、やっぱりちゃんとお金の話最初にしてくれたりとかが多いかな、
うんうん、なるほどですね。いやなんかこう白洲さんのこと多分知らない人も多いと思うんですけど、うん、こうなんかラーメンをただね感想を言うとか褒めるとか紹介するっていうだけでも、うん、やっぱこういろんななんていうかね、なんかこう圧力というか政治感もありますね、やっぱね、メディアとなると ね、 そうね、この辺難しいなと思って、その辺のなんかこうなんていうの、立ち位置的な部分もねお話をしていきたいんですけども、ちょっとここでもうお店にね着きましたね。
お、
うん、到着しましたね。実はもう今、うん、駐車場の中で車止めてて、うん、俺ら灼熱で死にそうなぐらいなんですよねですけども、じゃあちょっと一回この灼熱地獄から抜け出すためにね、うんうん、外に出たいと思いますんで、では皆さん行きましょう。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。
はい、というわけで、1軒目のお店の前に到着いたしました。ここはどこですか、鈴賢？
世田谷区、世田谷通り沿い、
はい、
馬事公園前。
馬事公園前
ですね。
はい、
お店の名前言っていいんですか？
そうですね、今日はですね、2軒ね、ラーメン行くんですけども、うんうんうん、まず1軒目は、鈴賢の紹介なんです。で、はい、まあ、どんなテーマでそもそも今日店を選んでもらったかと言いますとですね、うんうん、最後の晩餐にしたい一杯
ね
え、これをテーマにちょっといろいろ考えたんですけど、うん、こうなんか今年のトレンドっぽいものにしようかなとか、まあ、ちょっとルーツ的なものにしようかなとか思ったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとせっかくねお二人の超ラーメン好きが来てもらってるので、うんうん、今回はシンプルに至極の最後の晩餐にしたいラーメン、うん、これ選んでもらいました。そして鈴賢が選んだのがこの京都の店ということで、
そうですね、
はい、はい、ちょっとじゃあここで一発目のラーメン屋さん紹介お願いしてもいいですか？
清徳というお店です。
はい、清徳です、うん、
聞いたことある。
え白洲さんがえって言ってますけど、
いや、イエイ
イエイイエイ、
いや僕もね大好きな店なんで。
そうですか。
実は2ヶ月前にもね、あの鈴賢と一緒に来てる
んで、なんかいいんだよな、
一緒に来てる。
金子はこの店は、うん、
いや、なんか鈴賢から名前だけは聞いたことあるイメージ、
う
ん、
そう、あ、そう、う
ん、僕玉結びでもご紹介したで一回、
う
ん、
あ、そうね、
なるほどね、そうか、金子とね、鈴賢は玉結び関係でもあるからね。
そうですね、
うん、はい、そうか、そうか。まんじゅうはどうですか、この清徳と。
あ、私もなんか聞いたことあるような気はしてます。
おなるほど、名前は聞いたことあるけど行ったことはないよ、
ね、ことはない、
うんうん、私は めちゃくちゃ行ってます
行ってんだよね行ってんだよ。
まずね、住んでたからね、今日の俺。
そうね、そうだよね、うん、
まあ、あと結構地元でもあるので、実家からすぐ近くでもあるので、うんうん、じゃあここで清徳という店にね、うん、鈴木最後のパンさんなんですけど、はい、まあ、ちょっと簡単にラーメンの説明というか内容の説明お願いします。
まあまあ食べる前なんで、まあ、あっさりめに説明すると、
うん、
2001年オープンかな、で、あの、まあ、もともと町屋にあったんですけど、
はい、
今は世田谷通り沿いに移転してやってます。でね、ラーメンは濃厚な豚骨魚介っていう感じなんだけど、うんうん、さらにそれだけではちょっと収まらない感じのラーメンになってはいますね。
あ、うんうん、なんかちょっと少し謎にしてますね。
いや、そうしないとだって感想言い合うやつでしょうかね
確かにね、うん、確かにそうだわ。そうそうそう、だからヒントになっちゃうからな。そう
でも どうしてこれ晩餐にしたいのかみたいな。
ああ、なるほどね。ただ美味しいっていうのもあるんだけど、何度も通いたくなる魅力がすごいあるお店で、
うん、
まあ、ブレもあるし、とにかく手作り感がすごいある
ん
ですよ。
うん、なるほど。
だから何度でも通いたくなっちゃうって感じで、僕はずっと好きで通ってます。はい、
最後の晩餐っていう意味では、うん、まあ、最後の最後これっていうのは、
いや、もうなんかここ僕3年4年ぐらい年一番食ってるラーメンここかもしれないってぐらい通ってて、ね、うん、もうそんだけちょっと体に馴染んでるんで、死ぬ前これかなっていう感じですね。
最後の晩餐なのにブレがあるっていうのがすごい気になるんですけど
確かに、
ね、
外れの可能性あんじゃん
あの、ね、うん、外れっていう感じではないんだよね、うん、あのいつも一定のゾーンにはもちろん収まってるんだけど、それがそのこっちに行ったりあっちに行ったりっていう感じの振り幅は結構大きい、
うん、
だからそれは美味しくないってことは一度もないんだけど、
上下じゃないってね、そう色だねっていう、うん、めちゃくちゃ腑に落ちない顔してんじゃないかよ
めちゃくちゃもう言わせようとしてるんだよ全部言っちゃうんだけど
おお、
まあでもちょっと気持ちとして分かるのはさ、最後の晩餐手作り感で大事だと思うんですよね、うんうんうん、
なるほど、
うん、手作りなものってやっぱ人のこうブレってあるじゃないですか。
おふくろの味噌汁が飲みたいみたいなこと、
的なことじゃないですか。
でワンオペです
じゃないですかってなんで俺が言った
マスターのワンオペなんで、
あと、ね、この店のちょっとすごいとこは、ね、俺から一つ言うんだけどまあ、みんな六輪車って多分一般の人でも知ってると思うんだけど、うんうん、あの店が昔大崎で創業して、うん、あの近所からの行列のクレームで閉店したっていうのは、うんうん、結構伝説になってるんだけど、清徳はね、その前にあの同じ理由で閉店してるんだよね。
そうなんです
か。だから元祖行列の苦情で閉店したん
です
よ。その捉え方初めてだ。あ、そうなん
です
ね。
それでも確かにすごい六輪車のイメージがあって、うんうん、確かに
その前にね、前に実は清徳が先だった。
やばいっす、
まあ、お店やってる側としてはね、迷惑な
話だけど、
まあ、
で、まあその数年のブランクがあって、うん、ここで復活するんだけど、うん、その時にまあ、某誰もが知ってる、まあ、今つけ麺でトップと言われてる店の店主も、うん、あの再開の初日行列の中にいた。
おおなんかすげえな、
さすが
めっちゃさすが
食べたい。
つまり白さんもいたってことだね
確かに
ちなみに清徳 あのトイレを客として使ったのは俺が一番最初
すげえ
すげえ
話だ。
やばい、
俺紹介する店って言ってんだから超えてこないでください
今日は楽しくなりそうですね。
でも味以外でね、そういういろいろな、ね、
素晴らしいストーリー
エピソードがある。
さすが
やばいね、ちょっとすでに上がるわさすがですねこれが1個乗っけてくるってことですよ
バッチリですね。
バッチリですね、ありがとうございます。
ちなみに、はい、あの僕とマンチュ特に初めてなんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、
何を注文すればいいですか。
確かにね、メニューね、
スープは1種類で、メニューも3つしかないです。ラーメン、つけ麺、あと釜揚げつけ麺、この3つしかない、
うん、
で、どれでもいいっす、どれでも美味しいんで。
え、どれいきます
いや、そこは決めてほしい。
委ねたい、
じゃあ一番おすすめなのはつけ麺です。
つけ麺、うん、
つけ麺
で俺は今日ちょっと寒かったら釜揚げにしようかなと思ってたけど、今結構日も出てきてあったかいから、
そうですね、
まあ冷たい麺でもいいかなと思ってるけど、それは券売機のボタンを押すときまで決まら
ないなんかいいな、
いいな最後
カッチですよね。
あーじゃないんだよ。行くぞお前。
じゃあ行きましょう。
じゃあね、早速行ってみましょう。
レディオ DTM。
はい、というわけで、食べてきました。どうもー、うん、
お疲れ様でした。
お疲れ様。聖徳共同のね、聖徳ですけども、鈴木の最後の晩餐ということで、まあ、まずはね、いや、満中から行くか感想で
そうなんだ、
どうでしたか。そうですね、何食べた。ちなみに
私はつけ麺を食べました。ね、まずね、麺のこう腰に驚いて、あ、すごいなんかコシがあるなと思って、あとスープの中に入ってる肉の塊に興奮しましたね。
あ、いいね、荒々しいよね。
いや、 うまかった。だからちょっと少なめにお願いしたんですよ、うん、少なめにお願いして、なんか出す時に多かったら残していいよって言われてめっちゃ優しいじゃんって思って、残しちゃうかもなって思いながら食べてたんだけど、うん、
全部食べた。
止められなかった自分を ね抑えられなかった、
素晴らしいわ、
そんな感じです。
ありがとうございます。金子さんはどうでしたか。
あ、僕もつけ麺食べました、うん、
つけ麺ね。
でね、どうしてもね、あの、止められなくてあの味玉トッピングだけ
一番食うんだよ、
止めなくてもいいし
出して食べました。いや、めちゃくちゃ美味しかった。
美味しいね、
めちゃくちゃ美味しい
以上
いや、なんだろうね、いや、なんか
それ岩橋と一緒だけど
いや、あんまなんか、なんか音楽、じゃあ音楽番組ですからね、ここ
は。そうだね、
音楽的に言うと、
あ、いいね、
すごいレイヤー数、
あの、
レイヤー数がすごい、
トラック数が、
トラック数がすごい
重厚なね。
そうそう、ね、それが一口食べて、うん、もうなんか可視化されるぐらい見える感じ、うん、それに合ってるのか分かんないけど絡みつくような麺のコシで、うんうんうん、なんかあるその情報量を一周してる感じみたいなのがすごいなと思いました。うまきゃいいじゃんみたいなのを麺でなんか提示してくれてるけど、 なんかスープはすごい情報量で、なんかチャーシューのしょっぱさみたいなのも、うん、あ、これでまた変わるんかいみたいな感じとかもすごいなと思いましたね、う
んうん、いや、いいですね。急に長い感想あった
なんかね、いつもほらアーカイブ聞いたけどダメ出しとか言うのになんか何も言うことがない。
バレてる。
いいコメントしちゃって。
ちゃんと急に真面目にコメントし
始めた。それだけかよみたいな。いつもそういう感じなのに。
いやー、うまかったっす
ね。嬉しいな。
いやー、なんか俺たちの生徒が気に入ってもらえて嬉しいです。
みたいですね。珍しいですよ。お前何も言わない。まあでも本当そうっすね。基本今言ってもらったので、じゃあどんどん後半不利になるやんって感じなんですけど今、うん、ただ本当その通り、やっぱこう超絶満足度の高い、あの、ね、麺のまずね、素晴らしい麺だよね、もちっとして HP 高めな感じの麺、極太でと、まあ、僕が好きなのはあの濃厚じゃないですか、スープめちゃくちゃ、うんうん、でこうちょっと甲殻類の匂いが、ね、うんうん、香りがしたりとかするけど、なんかいわゆるそのドロドロ感とかザラザラ感みたいなもので、うん、こうとにかくいっぱいドロッとつけさせようみたいなことではないというか、うん、
確かに、
うん、そんなにねドロッとはしてないんだけど、すごくエキスがこう濃厚に抽出されたようなね、うん、つけ汁、まあ僕はすごい大好きだな、うん、ワイルドさがねやっぱ素晴らしいですよ。じゃあちょっとこう最後の晩餐の鈴木は最後、
ああ、はい、
白さんどうでした、どう表現します
か、はい、もうねものすごい回数食べてるんで、うん、あれなんですけど、はいはい、ちょっと最近というか2ヶ月前に食べた時もそうだったんだけど、うん、すごい動物系の厚みがすごくて、うん、で今日も同じ印象で、あのすごい舌になんかトロンとしたような感じがするんだけど、うん、なんか唇はベタつかなくて、うん、そう旨味だけがこう凝縮されてる感じ、うんうん、あと今日はあのエビの最初の一口目の香りのプンって立つ感じがすごくて良かったかなと思います。前回はラーメンだったけど、で今回は僕は釜揚げにしたんだけど、その冷やとは違うまたふくよかな感じ、麺のもちもちっていうか、なんか もちんっていうかふっくらした感じっていうか、うんうんうん、そういうのもまたいいなと思いました。
いやーさすがのコメントですね。
確かエビは言われて肝心なっていう。エビのトラックあるよね。
そうそうそう、エビのトラックある。エビ結構しかもね、ね、上の方にあるから、ね、そうそうそう、エビのトラック。
でもしかもエビのトラック3トラックぐらいあって。
まあまあ、感じ方はそう、うん、重ねてるからユニゾンで、うん、エビの。そうそう
そう奥にもあるんだ
あるわ。そんな感じですけども、鈴木さん最後どうですか。
最後の晩餐ね。このみんなの感想でいいですよって感じ。
だいたい言われたみたいな。
確かに
ね、美味しいでしょっていう感じ。
最後一番言いづらいっていうね。
まあでもやっぱりこう濃厚であるっていうのがやっぱうーん、まあキーワードかなとは思うんですけど、うんうん、でまあもちろんスープもガツッと出してて、でそれに負けない麺がガツッと出してて、まあこの時代に言うことじゃないけど、なんか男の子ラーメンって感じがするんですよ、すごい。なんかこうやって欲望をこう満たしてくれるラーメンっていうのをしっかりみんなお腹いっぱいになって帰ってねっていう気持ちがすごい出てるなっていう、うん、そのすごい良さと、あとやっぱ全体的にこうなんていうんですかね、不器用さというかちょっと朴とつとした感じの味がするっていうか、うん、なんかもちろん計算されてそのレイヤーもしっかりやってるんだけど、なんていうんだろう、そのうるさくないっていうか積極臭くないラーメンにちゃんと仕上がってるっていうか、なんか美味しいでしょっていう、その ここがこうなってこうなって美味しいんですよっていう、なんかその勉強っぽくない味がするっていうか、うんうんうん、そこがすごい魅力かなと思いますね。で店内にこう BGM ノー BGM で
そうっすね、
こう店主さんがガチャガチャガチャって動き回ってる音だけがガチャンガチャンって丼重ねの音とかが聞こえて、それにズズズズズって吸っていくこの音聞いてるのもなんかすごい良くて、
うん、確かに、
うん、BGM
そうそうそ そうそう、
あ麺茹でる時にお皿あそこ入れるんだみたいな、ね、
そうね、う
ん、動きもさ、はいはいはい、いいんだよね。
ザこう丼にこうグーズ初期のワイルドさもすごいもんね。
そうそうそうそう。
やっぱワンオペのこうスピード感とね、
麺を一切測らないでこう掴んだ感触で入れてるじゃないですか。
はいはいっつって、
そうそう、
あれたまにちょっと追加分足んなかったんで後で出しますって言うから、ね、
そうそう、
足りなくなっちゃう、
そうそうそう、目分量だから足りなくなっちゃう。
あでもつけ麺だったらそれありです。
ありありあり、全然ありあり。
なるほど。そう
そう、ラーメンは無理だけど、
僕のラーメン着席して2分ぐらい出てきましたからね。もう釜にいたんですよ、麺が。
でもできて
る。大体大体どうに、ね、大体で入れていって
る。なんかそういうのもなんかそのヒューマン飛び出し系なんで、こう
確かにね、
店主さんの人間性がすごい出てるなっていう感じが。
いやー本当そうだ ね。
そう、それがこうやみつきになっちゃうんですね。
あと麺ね、最近はなんか整えてる店多いでしょ、つ、うんうん、け麺でも、
ね、確かに確かに。
であれね、なんか食べにくいでしょ、
うん、
実際。あで生徒君みたいにちょっと乱暴に見えるけど、あの方がもう持ち上げるだけで躍動感がすごい、ね、感じるから、うんうん、
なるほど。
やっぱり食べてても全然違う。
確かに、ねはいはいはい、くっつかないしね。そうそうそう、こう持ちたいだけ持ってるみたいなのありますよね。
確かにね、綺麗にこうね顔面を整えたりすることよくあるけど、はい、実はねっていう ね、
ああいう店はね、まず最初に全部こうやって混ぜちゃう、食べにくいから。
なるほど、
綺麗にしてると端からこう取って食べるし、
はいはい、そうすね、
全部ぐちゃぐちゃ混ぜち
ゃう。一回顔崩してから
綺麗に整えてくれてありがとう。
ありがたいでもけど
取りやすいこっちの方も。
いやいいですよね、なんかこうその辺のこうワイルドさと、うん、なんていうの、こうラーメンとしてのこう完成の高さとね、うん、どっちもこう味わえる店だなっていう感じがすごいします、う
ん、最後の晩餐なのは、うん、すごく分かったかも。
おちょっとでしょ、どういうところが。
そうそう、
いやね、なんていうの、腹いっぱいになる、うん、ラーメンなんですよ、うんうんうん、僕の感覚、うん、なんか食ったラーメン食いましたっていう風にしっかりなる感じが、
うんうん、
あそういうことかみたいな、最後の晩餐でラーメンをちゃんと食べた俺はっていう風に、うんうん、その日日記にかける感じっていうか、
うんうん、腹いっぱいラーメン食ったぞと、
うんうんうん、は感じました、
う
ん、
そうね、
合ってます、
回ってると思う。なんかそのいやだから
違う、それぞれでいいから時代性とかじゃなくてそれぞれでいいから、う
んうん、同じもん食ったんで大体合ってますよそれ。
まあでもさっき言ってたね、男子が好きそうなラーメン ね、ちょっと通じるところはあるかもしれない、うん、そしてね、多かったら残していいよっていう、うん、女性への優しさ
もある、ね、確かに、
うん、確かにすっごい優しいんすよ。
めっちゃ優しい。
本当に顔はどうだろう。
イケメンでしたずっと見てられる
言わせるふりしてんの顔はどうだったのって言わないの
イケメン以外言えないだろ逆にまあまあそんな感じで1軒目、うん、鈴木のね最後の晩餐
生徒うまかっため
ちゃくちゃ美味しかった、
うん、どうもありがとうございます。じゃあ続いて2軒目
行きましょう
行きましょう
行きましょう。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか。詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
ハロープレイリストメディアレディオ DTM。
はい、というわけで満中の運転で移動してまいりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで私たちはですね、うん、今下北沢に
いや
しております。
ホーム感ありますね。
ありますね。
意外っすね、
うん、意外だよね。確かにね、うん、なんなら俺はもう今の実家の近くが郷土、うん、元の実家の近くが下北なんで、うん、ずっと地元にいます、うん、バリバリ住んでた町にいますけども、ここからですね2軒目ということで、
はい、
今回は白洲さんに選んでいただいた、
う
ん、
いや来たね、
最後に晩餐な晩餐
最後の晩餐ね
口が全然回ってない
最後に晩餐をじゃない
最後の晩餐にしたいラーメン、はい、ご紹介お願いします。
はい、下北沢の、一流です。
お一流
来た
これね。下北に25年住んでたんです、
う
ん
う
ん、
あそうなんですね。
あなるほど。
でなんならそこに昔住んでたアパートが変わってない
今ね。
あれあれ
こっち側の、
すごいな。
我々見えてますけど、
ね、見えてますけどもね。
ちょっと下北
沢その時代から
そうです
通ってた、ね、
なるほど。まあ正直ですよ、うん、僕も鈴木も、うん、超知ってますよ、うん、
めちゃめちゃ言ってる
めちゃめちゃ言ってます、
うん、俺も最後の晩餐でもいい、
うん、はい、言ってますね
言ってんねん。
でも最近じゃないっすよ。
そうなるほど、うん、
まあまあまあ
まあまあ、うん、マンチ
ューは私は行ったことないです。
おお、そうかそうかそうか。
これでもまあリアルですね。マンチューもともと福岡の方出身、
うん、そうですね。
なかなかね住んでないと、うん、ね知る機会もそんな多くないんじゃないかな、
う
ん、
そうかもね。
そうかもしれない
だと思うんですけども、まあ、ちょっと、白洲さんの方から、まあ、どんなラーメンなのか、うん、簡単に説明お願いできますか、
は
い、
うん、まず創業が1984年、
うん、
今年で40周年
です。40周年なん
だ、40周年なんだ、うん、
でルーツはあの福井県の敦賀っていうところにあって、うん、
はい、
で、まあ、一力というお店があるんですけど、うん、
はい、
なんかまあそこに、一流の店主のお兄さんが働いてたとか、うん、もしくは、うん、働いてなくてインスパイアだみたいな説があるんですけど、うん、
あ、なるほど。
まあ、何しろその敦賀ってすごいあの屋台ラーメンの文化がすごくて、うんうん、その流れを汲むラーメンっていうことですね、う
ん、なるほど、ね、
で今ちょっとどうなのか分かんないけど、もう10年ぐらい前の段階でも自分が行った時に夜になるとあの屋台がもう何台も出てるような街で、いまだに
敦賀、
そうで、まあ、駅からちょっと離れたなんかこう百貨店みたいなこうデパートとかがあるようなちょっと大通りの両端に屋台がいっぱいこう並んでるみたいな、
そうなんです
、すごくそのそういう文化の流れを引いてると。
へ、
でただあの下北の一里も40年やってて、うん、多分誰も福井がどうのとか気にしてないっていうか、
う
ん、もう住んでる人はあ、まあ、一里美味しいよねっていう感じの、うん、本当にもう下北に根付いたラーメン、
うん
ですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、これ一流ね、僕も金子も鈴木もですけど、
うん、
地元ですよね。
そうそうそう
そう、地元の店です、ね、
そうで地元の店だからこそ今のお話こう福井県のとか、う
ん、知らない
ね、俺は今となってもちろん知ってるけど、うん、一力もなんなら僕行ったことあるんですけど、福井まで行って、ただ本当その頃はさ、まあうまいラーメン屋みたいな、
うん、
感じだったけどね。
そうだね、う
ん、なんか蓋を開けてみたら意外とこう地方からルーツがあるラーメンだったって、うん、結構意外だよね、うん、俺らからしてもねって。
ただ一力はね、一時期あの新横浜のラーメン博物館にも入ってたんで、はいは
い、うん、ああそうなんですね、
まあ、あの本当に 敦賀のそのラーメンが歴史がいかにあるかっていうところね、ラーメン博物館が、出店を依頼しに行くっていうぐらいの、まあ、文化のあるご当地ラーメンの一つ、
なるほどね、
そう調べるといっぱいあるんですよね、あの辺ね、ラーメンはね、
俺はね、だからその一流下北の一流のマスターのお兄さんがやってた、まあ、一流も行ったことあります、
は
い、
う
ん、でも、あの同じロゴで、であの一流のマスターと同じ白衣着て帽子、はい、帽子かぶってで全く同じで、だから、まあ、当時はなんだろう、お兄さんからのれん分けしてもらって支店みたいな扱いだったのかもしれないですね。
ああそうなんですね、うん、
一流の龍の字のところは麺がこう差し上がってるような、うんうん、はいはい、あのデザインも全く同じで、
うん、ああそうなんですね、いや楽しみ、なんか意外とだからルーツ根深いですよね、
そうそうですね、うん、実は
実は根深い、そんなラーメン、まあ、ちょっとどんなメニューね頼んだらいいかも、
はい、
簡単におすすめありますかこれぞ、
まあ基本中華そばだけなんで、うん、まあ、あとはね、タケノコとかニンニクとかいろいろあるんで、うん、まあ、その辺はあのお好みでというところですかね、
うんうん、冷やし中華は大丈夫ですか
今やってないんで、まあ、あれもあの夏の定番メニューとしてありますけど
一流ね、冷やし中華やってるっていうね、
なぜかつけ麺スタイル、まあまあそれいいですよ、まあまあ、その話
は話が飛んないじゃあそんな感じなんで、はい、皆さんこの後一流行って中華そば、はい、食べましょう、
はい、行きましょう、
レディオ DTM。
はい、というわけでねすごいですけどね想像の5倍になってましたけどクラクションが、下北沢一流食べてまいりました、ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、
いやちょっともう腹パンですけども、うん、まあ、まずは饅頭からね、うん、さっきと同じように感想いただけますか、
はい、スープがとにかく美味しくて、
うんうん、
あとネギと紅生姜、 あれがもう本当にマジで最高で、
うんうん、
私は2軒目っていうことでちょっと残してしまったんですが、うん、まあ、
食べましたから、
もう悔やまれる感じで本当に食べたかったです、そう、
自分の胃袋を呪った、
そう、もう本当、本当もうなんでかな
まあ正直清徳一流の2軒は女性にはなかなか重いですよ、
ね、ちょっときついね
あんまり少なくなってなかったんだ
よねまずね
清徳がね、うん、
金子さんはどうでしたか。
いや僕は久々に食べたんですよね、うん、4年ぶりぐらいな気がしてるんですけど、うんうん、なんかすごいこれいい意味なんですけど、うん、一流の個人的な良さみたいなのは、うん、なんつうの普通の
うん、
ラーメンっていうか、うんうん、なんかいつものラーメン気張らない感じみたいな、もともとそういう印象で食べてたから、うん、一流って、
うん、
で相変わらずうまいなみたいな、うんうん、その普通にうまいみたいな、
うんうん、
で毎回餃子を俺頼んじゃうんですけど、今回頼んじゃったね、うんうん、お腹いっぱいだったけどやっぱ餃子もうまいね、
うまいね、
はい、はい、そんな感じです。
いやでもすごくわかります、うんうん、お二人の言ってることも、私なんか一流僕もだからね、生まれた頃から言うても下北沢に住んでて、それからずっと行ってるようなラーメン屋なんで、多分いろんな変遷もあると思うんですけど、
うんうん、
結局でもなんか変にこう傾きすぎたことはなくて、
うん、
めっちゃ濃厚とか、うんうん、めっちゃこう淡麗ですごい完成度とかっていうことよりも、なんかこう分厚めの油膜があってさ、でもなんか濃すぎない、でもコクのすごくあるスープっていうかさ、あれが本当日常の最高峰ラーメンって感じがすごいして、あとやっぱ意外とそういうラーメンなんだけど他にない、代わりがあんまり見つからないなっていうのが正直僕思いますね。やっぱそれを再確認したかな今回は。
いやー美味しかったっすね、
うん、
なんかまあね、僕はかなり年間でも何回も行く店なんで、
はい、
まあ、今日は割と軽めだったかなって感じ、スープは、
うんうんうんう
ん、なんだけどやっぱりしっかりこう旨味はあって、こうどんどん飲みたくなる、こう引きつけられる感じと、あとちょっと固めに茹で上げられた麺のこう喉通過していく時の刺激みたいのが、うん、なんともやっぱ癖になってすごい美味しいなっていう、まあ、まさにね、外国君が言ったように、まあ、なんだろう、こう特別感っていうのがそんなにない感じで食べさせてくれるんだけど、
うん、
社長が言ったようにこう他にはないラーメンに完全になってるなっていう、うん、 まあなんか僕今年じゃない去年笠岡行ったんですよ、はい、笠岡までラーメン食べに。で笠岡って親鳥のラーメンを出して
る、うん、岡山県、
そう岡山県だけど、岡山県親鳥の出汁でスープ作ってっていうラーメンなんだけど、はい、まあ、そこから戻ってきてから一流にもすごい親鳥感じるようになって、
うんうんうん、
あの感じなんかすごい深い鶏の旨味みたいなのがやっぱここに確かにあるんだなっていうのをより感じるようになってもっと好きになったっていうのがちょっと最近の感じですね、うん
は
い、
まさにこう解像度が上がることによって見えてくるものがあると、
うんうんうん、そうですね、う
ん、という感じなんですけど、まあこれがね白洲さんの最後の晩
餐なんでそうそう最後の晩餐ラーメンね、
どうですか白洲さん改めて。
そうですね、僕はだから最後の晩餐ってもう あちこちで結構ここ10年ぐらい前からずっと行ってて、
一流を、
そう、
おー、なるほど、
なんとかちょっと家族になれないかなと思って
どういうこと。
であとね、こうやって行ったことによって、うん、なんかあの人なんか入院しちゃってもう死ぬかもしれないんだってって、うん、もし耳に入ったらね、うん、もしかしたら作りに来てくれる
か、まあ、内部に入ろうとして
それ伝達しに行くの俺じゃないですか
確かにね、ちょっと役回りそうな感じあるね
まあでも本当になんていうか、やっぱりちょっと横浜に引っ越してから、うんうんうん、やっぱりより愛が強くなってるというか、
うん、
うん、で昔は本当に好きすぎて1日2回食ったこともあって、うん、それぐらい好きだったものがちょっと離れてみるとやっぱり好きなんだなみたいなのもあって、まあ今日食べて思ったのはなんか、まあ、自分が好きなラーメンの中でも限りなく味噌汁に近いなみたいな。
あ分かる、
そう、
なるほど、
もう明日また食えるし、うんうん、そんな感じかなっていう。
そうなんですよ、うん、味噌汁に近いっていいっすね、
うん、そのトッピングとかも含めこう全部がこうやりすぎ感が全然ないっていうか、
ない、ね、
量もちょうどよくて、うん、だからそうなんだよな、なんか食べた後になんかもう一回食えそうだなぐらいの、まあ 今日、うん、今日2杯食ってるか食えないんだけど、
まあ、
そうそうそう、
ね、
そんぐらいの、
昔俺がその1日2回食ったっていうのはまさにそういうことで、うん、昼食ったけどもう一回食いたいみたいな、
なんか後引く味ですよね、
うん、なんかこうラーメンってやっぱ最後の晩餐っていうテーマもまさにそうですけど、いわゆるそのパンチ力だったりとか、うん、こう満足度だったりとかを、まあ、一杯でこうっていうのであればこことかこういろんな選択肢あると思うんですよね、自分の腹の減り方とか、うん、でなんかスープの濃度なんかまさに分かりやすいと思うんですけど、やっぱ濃度が高いものってすごい満足いくんだけど、なんかまたすぐ食べたいってまたそこと違うね、なんかこう能力値あるなって感じがするして、なんか今日あげた2軒とかはどっちのさラーメンもやっぱり自分の血肉としてこういかに何ていうの、うん回数を食べて馴染んでいるかみたいなところも最後の晩餐でテーマになると結構大事な要素なのかなって感じがする。
確かになんか衝撃的ってよりはやっぱうん美味しいねっていう、
うん、
食べ終わった後のその感じが
うん、うんうん、すごいすごい分
かります、
うんうん、とてもラーメンらしい感じ
だったのかな、うんうんうん、
どうですかね、さん2杯終えてみてね、これ最後の晩餐っていうことですけど、うん、どういう印象ですか2人のチョイスは。
そうですね、2人とも違うアプローチだけど、うん、まあ、特にリアクション食べた後の話も聞いてすごい両者とも納得するっていうか、
うん
うん、なんか続けるのはなんかいっぱい腹いっぱい好きなものを食べるっていう感覚と、うん、白洲さんのは何だろう、馴染んだものというか、
うん、
そのまさに味噌汁っていう表現がまさにそうだ、うん、なんか確かに出汁みたいな感じですよね、なんかそれを求める、うん、なんか人間多分どっちかかもって思った、最後の晩餐って、
あ、欲にぶっ走るか思い出をちゃんと人生を回収するかみたいな、
そうどっちも正解な感じしますよね、
マンチューならどうでしたか最後の、自分だったらこうだったなとか思いますか。
いや、私も最後の晩餐って言われると、
うん、
どっちのタイプかなとは思うんですけど、やっぱあの一流のお店の家族的な雰囲気、
うんうんうん、
いいね、お父さんとお母さんがいて、
うんうん、
お母さんがなんかこう あ、よく来てくれたねみたいなことを言ってたじゃないですか。だからそれを見て、ああこういうところで人生最後のご飯っていうのはありかなって。
家族になりたくなる。
だから白石さんのさっきの感想を聞いて、聞いて確かにな、あの人たちと家族になるのはいいなと思いましたね。あったかい。
奥で作ってるのは息子さんで、うん、で、まあ、2代目としてずっともう店に入って長いんだけど、うん、まあ、なんか自分も10代でこっち出てきて19ぐらいから下北に住んで、うん、やっぱなんかちょっとある意味実家的なところっていうか、うん、なんかラーメン好きであちこち行ってんだけどやっぱり帰るところみたいな感じがあって、うんうん、やっぱ家族になりたいなって
。なんかでもソウルフードってよく言うじゃないですか、うん、そういうのとまたちょっと違った趣の帰ってくるご飯。
確かにそうだね。確かにね、確かにね、
うん、家だね、
家、
うん、
ホーム、ホーム、お味噌汁っていうのはよく分かるんですよ。
すごくいい。なんかとにかくバイブスを上げるためにね、こう前週1週目はね、うんうん、ラーメンを食べてきたわけですけど、はい、なんかね、ちょっと家族愛すら感じてしまう人にな
ってしまって、ね、心も温まる、ね、
こたつ入りたいもん
ね。ちょっと眠いもん。
ちょっと
それは食べたから、
ね、ちょっと出てるもんね、その眠さが。意外とテンポ速くなんねえなみたいな感
じで出てるもんね。しみじみ。
でもバイブスは上がってますよね、バイブスはね。
収録場所が若干和室っぽいっていうか、なんかめっちゃ自宅っぽい部屋だから、よりちょっとリラックスしてますけど、まあでもとにかくね、2人のちょっとしたこうラーメンのまだ、なんていうの、まだ片鱗しか見えてないですけども、まあ、ちょっと今日は最後の晩餐ね、一緒に共にできたということで、これでバイブス上げて、さらにですね、次週、引き続き、白洲さん、鈴木言っていただきたいなと思うんですけども、まあ、次週はとことんトークです、うん、はい、なのでちょっと白洲さんもうちょっとねどんな人物なのか、紐解きながらですねちょっとラーメンの魅力を探っていければと、
よろしくお願いします、
はい、思ってます、よろしくお願いします。というわけで、今回のゲスト、サルサから鈴木、そして白洲さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。